大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
こんにちは、池の坊宝州流家元の長田家宝でございます。私は現在藤沢市文化団体連合会の会長および藤沢華道協会の会長を兼任しております。
さあ、いろんなこの藤沢市内のイベント会場でもですね、その華やかにステージを飾ってくださり、そしてまたパフォーマンスも見ていて楽しいといったですね、そういった時間をくださっております長田家宝先生に今週は登場していただきます。改めまして先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生、いろんなところでそのいろんな方たちと関わっているということで今ご紹介していただいたんですが、まず藤沢市文化団体連合会、どういった団体なのか先生ご紹介いただけますか。
はい、藤沢市文化団体連合会、これは1962年に市民の文化の発展の一助となるというのを目的として発足した会でございまして、最初は藤沢文化団体連絡協議会という名称のものを団体連合会とちょっと縮小して名称を変えた経緯がございます。今年でちょうど60年になります。はい、
すごいですね。先生はどれぐらい前からこの会長職を務めていらっしゃるんですか。
丸7年になりますね。
そうですか。はい、いろんな活動があったと思うんですけれども、先生活動こんなことしてきたよってご紹介いただけますか。
私たちがやっている中で一番今力を入れているのが、藤沢市との連携でやっておりますワクワク体験広場。これは伝統文化、もちろん伝統でないものもありますけども、そういうような文化団体連合会に所属している先生方に直接マンツーマンで子どもたち大人たち年齢を問わず本物を体験していただく。ですから生け花っていうの、私も生け花ですけど、生け花は結構体験の機会があると思うんですが、皆さんの中で例えば琵琶を弾いたことありますかとか、三味線は見たことあるけどとかね、あともっとすごいのは笙とか七力って知ってます、知ってはいるけどどっちが笙でどっちが七力だかわからないとかね、それが普通じゃないですか。あとお琴も見たことあるけど音は聞いたことあるけどどんな音がしてどうやって弾くのかわからないとか、だからそういうのを全部本物を体験していただく、それをもうずっとやってるんですけど、ただ、ね、コロナの関係でここ2年間できてないんですよ。だ今年はやりたいなと、いつも3月にやっておりますので。
はい、
はい、
確かにこれは開催していただきたいものになりますし、そういった活動があるということを、ね、まず皆さん知っていただきたいと思います。これ参加された皆さんやっぱ喜んでらっしゃいますよね。
そうですね、やると大体1500、600名ぐらいの参加がすごいんですよ。2日間藤沢市民会館が結構いっぱいになります。
貴重な時間になりますもんね。本物ってやっぱり知るとその魅力がやっぱ伝わりますからね。それが体験できるということでご紹介していただきました。さあ先生、もう一つ会長を務めていらっしゃるのが藤沢華道協会になりますが、はい、これはどういった団体なのかご紹介ください。
はい、これは藤沢市文化団体連合会ももっと古くて、1947年昭和22年戦後の荒廃、もう藤沢市内も焼けてるところいっぱいある、そういうような状況で発足した会でございまして、15名の先生方が集まってこの荒廃した日本の文化、それを生け花で少しでも癒してもらいたい、そういう先生方が集まって発足した会で、もちろん発足した時に私は生まれておりませんので、そこまでは詳しいことは分かりませんけども、そういう会で、もう歴史のある、今年で75年になります。
これもその最初の発足の思いが素晴らしいものになりますね。
そうですね。どうしてもすさんだ気持ちというものを癒すのは何かって言われると、野に咲く花であり、身近なお花であり、木の花であり、その植物って、例えば、田畑さんもね、プレゼントされて何が一番楽しいですかって言ったら花束じゃないですか。
嬉しいですね、やっぱ花束嬉しいですね。
そうですよね、やはりリスナーの皆さん方もね、プレゼントするものは後に残るものよりも花束が一番無難だし一番喜ばれますよという、ちょっと一言付け加えておきます。
後に残らないっていうこともちょっと先生面白かったんですけれどもでも確かに家にお花が一輪あるだけで ちょっとやっぱ違いますもんね。
はい、私もこの華道協会とかではなくて、個人的に文化庁が今やっている伝統生け花子ども教室、まあ、親子で参加するんですけども、それを1年間かけてやっております。その時に皆さんがお花があることで会話が弾むっていうんですよ。お父さんが会話に参加する、お母さんが会話に参加する、このお花の名前はとか、これどうなのとかって、そういう会話の元になるから素晴らしいって。面白いのはお父様たちが結構参加するんですよ。親子の教室ですから、そうするとお父さんが、いやこうだよ、先生こう言ったよとかって言いながら、お二人でご相談しながら花を生けてる。ああいうのは微笑ましいし、すごくこう家庭の中のカンフルにもなるし、ビタミン剤、栄養剤にもなるんじゃないかなと。お花をもらって怒る人いませんよね。お花が前に出てやっぱりにこやかになりますよね。やっぱりお花の持つ紅葉、あ、これはね、付け加えさせていただいてよろしいですか。北欧の大学が研究した中で、実は生のお花が職場にあると仕事の効率が 60% アップする。これ実は北欧の大学、3つの大学が60年間にかけて調査した結果なんですよ。でこれ日本がやってないんですけどね、これ実は大きな市場の社長からいただいた情報なんですけども、もっと面白いことある。増加はどうなのか、作った花、紙で作ったとかっていろいろありますよね、あれでも実は上がるんですって、仕事の効率が。
それお花というものだからってことですか。
多分視覚、目で見て、それで脳が活性化されるのかな。あれは面白い結果ですよね。
いや、お花って癒されるだけじゃなくて、そういったパワーもあるってことなんですか。
そうですね。ですからこのリスナーの方々たちがね、仕事場で聞かれてる方、ぜひ生じゃなくてもいいですけど、まあ、生の方が本当はいいんですが、それを飾っていただく。そうすると仕事の効率が目に見えて上がると言われてます。
この研究をされた人たちもすごいなと思いますし、60年の研究っていうの長さもちょっとびっくりしましたが、でもその植物ってやっぱりもう昔から私たちともう切り離せないやっぱ関係になったんだなって思いますしね。その、まあ、癒し、そしてそのパワーをもらえるものということ で先生、先ほどね、はい、私は生け花ですがという話があったんですけれども、はい、すいません先生、生け花と華道ってどっちが正しいんでしょうか。はい、
素晴らしい質問で私今感動してますけど、実はですね、いけばなと華道っていうのが名前として定着してくるのが江戸時代、今からだいたい250年から300年ぐらい前ですね。で、いけばなっていうのはもともとは花の形なんです。生け方なんです。生け方の形で、いわゆる古典と言われている今お生花とか生花とかって呼ばれる三日月型に生ける昔ながらの形、これをもともとは生け花と言ったんですよ。それまでは立花、足がまっすぐでお寺の本堂の中に紙で作った蓮の花が飾ってあるお寺がありますけども、あの形の生け花だと思っていただくと、それが立花で、それしかなかったんです、決まった形は。それに江戸時代に自由というものが出てきて、もっと簡略化して派手さはないけども裏にある色気、そういうものを出すものがその生け花だよ。それで生け花でみんなにバーッと広まっていって、それが通称になっちゃった、総称っていうのかな、になってしまった。で、華道というのは綱吉が言い始めた朱子学ですよね。もともとはいわゆる幕府がこれをメインとしましょうねって言った学問で、道の字をつけた。それでお花の道で華道ってつけた。で、ただこの華道が一般的になってくるのは実は明治時代なんですよ。華道って明治20年に最初の文部大臣森有則さんが、華道を婦女子の教育の成果としよう、華道と茶道と裁縫ですね、つまり論理的に文化を考えていこうって言ったところで入れたんですよ。簡単に言うと、お花って長さとか角度とかってありますでしょ、あと色、つまり学問的に物事を考えようねって言ったものでそれを入れていった。それを婦女子教育に入れたんですよ、女子の教育に。それでそこから女子が発展していたというか参加した。ですから実は生け花に女子が入ってくるのって明治時代以降なんですよ。
それまでは女子はいなかったってことですか。
ごくごく一部、江戸時代の末期にはいましたけども、男性の多くが華道、生け花をやる、その 接待する人って誰だか分かりますよね。お酒の席で接待する人、簡単に言うと吉原の太夫たちなんですよ。あの人たちが人気のあった生け花をそこで自分たちも参加することによって話題の継ぎ穂にするんです。そのお客さんの接待を使う、でまた来てねという、そうするとお花を生けることで主様お花を生けてアリンスへなんて言いながらと、おおいいな、いやここはこうだぞっていう会話になるんですよ。そこがスタートですね、女性が入ってくるのですから。ごく特殊な職業、人が生け花はやってましたけど、一般化されるのは明治になってからです。
本当にこう歴史が長いといろんなことがねきっとあったんだろうなと思うんですけれども、はい、こういった話ってなかなか聞くことができませんし、こう動作だったりとか、どういったふうに生ければいいのか、どういったお花を使えばいいのかから先入っちゃうんですけど、こういった話なかなか聞けなかったので、聞いたことなかったので、ちょっと先生さすが先生、面白い角度から私たちにですね、今華道生け花ということでねお話ししていただきました。これもやっぱりこう歴史があるということでね知ることができたんですけれども、まあ、先生は先ほど私もご紹介させていただいたようにステージを飾る、ね、生け花もそうですし、また子どもたちに対してねその生ける楽しさ、親子でやる楽しさ、ね、そういった時間を与えていただいているんですけれども、まあ、先生パフォーマーでも私はあるなって思っておりまして、はいはい、先生から見たその華道生け花、どういった魅力を感じてらっしゃるのか、1日目の終わりにですね、ぜひお聞かせいただけますか。
はい、とっても難しい質問なんですけども一言で言ってしまっていいですか。はいはい、生け花の魅力って逃げ水と一緒なんです。逃げ水ってわかります？はい、暑い時に道路になんか水がこう水たまりがあるように見える、近づけば近づくほどどんどん逃げてきますよね。あれと同じでゴールが見えるんですよ。でも近づけば近づくほどそのゴールは遠ざかっていくんです。それがアートの面白さなんですよ。自分がここだと思ったゴール、やったと思って作り上げた作品、でも後で見ると、冷静になって見ると、あれまだ違うぞ、もっと先がある。これがやっぱりアートというか生け花の面白さ。特に自然って毎回違うんですよ。同じ種類の花を使っても違う。だからそういうところの面白さ、逆にもっと簡単に言うと難しさが面白さかな。
もうこれだけ長くされてきている先生でもそういった言葉が出るというのは奥深いもので、やっぱり日本でもやっぱ愛されてきた道なんだなって感じますね先生。
はい、その通りだと思います。やはりこうゴールが見えないっていうのは面白いですよ。やればやるほど面白みが深まってくる。だから逆にね、皆さんからすると敷居が高いかなって思っちゃうかもしれないけど、それが面白いんですよね。
華道って言われちゃうと敷居が確かに高い感じるんですけれども、ただ今先生の話を聞いていると面白そうっていう気持ちになりますからね。ぜひ先生もそうやってお教室やっていたりとか、先生の作品を見る機会っていうのはこの藤沢市内でたくさんありますからね、ぜひ皆さん先生のその作品も見ながら華道、そしてねこう生け花ってどういったものということで触れていただく機会作っていただきたいと思います。さあ今週の大好き藤沢のコーナーには池の坊宝州流家元でいらっしゃいます長田佳宝先生に登場していただいております。明日はですね、先生との藤沢市との関わり合いだったり、まあ、先生がですねその池の坊宝州流の家元でいらっしゃるということで、そういった話もちょっとねお聞かせいただきたいと思いますので、ぜひ皆さんお聞き逃しのないように明日もお楽しみに聞いていただきたいと思います。先生今日はありがとうございました。
ありがとうございました。